ルトン、皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間がやってまいりました。今日の出演は京都エスペラント会の野田純子です。今日は3月の14日にも出演していただきました高槻エスペラント会の浮田正治さんにまたいらしていただいて、エスペラントを続けていてよかったという楽しいお話をお伺いします。それでは浮田さん、よろしくお願いします。
あ、皆さんこんにちは。2013年秋のことでありますが、高槻市の友好都市である中国常州市において第8回中国夏季博覧会、いわゆる花博が開かれました。その開会式に高槻エスペラント会が招待されるという知らせが常州市のエスペラント協会から届きました。常州市エスペラント協会と高槻エスペラント会との関わりは1986年頃だったと思いますが、北京放送を通じて、当時の党会役員でありました、竹内富子さん、この方が早速先方に連絡を取りまして、常州市に作られた、常州エスペラント協会の会長さんと連絡を取り合って、で双方の友好関係が成り立ちまして、それ以来ずっと交流が続いております。それで、まあ、私浮田と副会長の中津がいろいろ協議した結果、この2人が、まあ、参加しようということになりました。でその旨を高槻市都市交流協会に伝えましたところ、協会の職員の1名の方ですけれども、ぜひとも私費で同行させてもらいたいという強い望みを、願いを話されました。これは、まあ、私たちといたしましては、これまあ何とか叶えてあげたいという思いで先方に打診しましたところ、快く受けてもらうことができました。私たち3名は喜びさんで中国に向かいました。そして滞在中の費用すべてが、都招待側によって、負担されて、非常に嬉しい思いをしました。そして滞在中、開会式は雨の中でしたけれども、数千人の参加、国を挙げての事業でありますので、大きな催しでありました。でその後、私たちは地元のエスペラント協会の会員の皆さんとか、あるいは江蘇省の大会が持たれまして、その時に私たちもそこに参加し、お互いに交流を深めることができました。さらに1988年以来、高槻の、四隅小学校、500隅と書きますが、四隅小学校のと友好交流を続けてきております常州市の東方小学校を訪問し、ここでも交流を深め、子どもたちや職員の皆さんの歓待を受けました。でそういうことができた思い出が今あります。でその当時は、今もややギスギスしていますけれども、良くなかった日中の関係でしてありました。当時の状況の、そういった状況の中で、エスペラントという一つの言葉が大きな役割を果たしたという、本当に、まあ、今にして思えば喜ばしく嬉しい出来事であったというふうに思っております。まあ、そういう中でいつも思うんですけれども、エスペラントという言葉の大きな働き、これは今後とも大切にして働いていきたいと思っています。失礼いたしました。
はい、ありがとうございました。エスペラントをやっててよかったなという、とても素敵なお話でした。中国はエスペラントをとても皆さんで学んでいる国で、 お給料をもらってエスペラントを教えている方もいらっしゃるという珍しい国です。本当にまた今度も次の時もいらしてお話聞かせてください。ありがとうございました。京都エスペラント会は毎週水曜日の2時から4時まで、教室を持っております。ぜひいらしてください。それから入門講座、今2回まで済んでおりますが、途中でも結構ですので、ぜひ、お問い合わせいただいて覗いてみてください。075-343-3120、 343-3120 です。はい、それでは一緒にさようならをエスペラント語で、ジスレビード。